皆さんおはようございます。今年最後の12月となりました。大降雪第2週を迎えておりますけれども、寒さが続く中で皆さんのご健康が守られ、そしてこのような状況の中で私たちは信仰が守られ支えられて過ごすことができるようにと願っています。一言お祈りを持って始めますので心を合わせてください。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美いたします。早くも12月に入り、クリスマスの初集会の行事を迎える時となりました。この時に至るまで神様の確かな私たちに対する導きと、また愛と恵みを絶えず降り注いでくださったことを覚えて心から感謝いたします。なお私たちは神様の助けと導きなしには歩んでいくことができません。御言葉の導きと、そして聖霊の満たしをいただかなければ本当の意味で信仰生活を健全に歩んでいくことはできません。このような私たちではありますけれども、あなたは一つところに私たちを集めてくださり、共に生きる誠の神様であられるあなたを礼拝することができるこの大いなる恵みを感謝いたします。既にイエス様を救い主として信じた方々も、そして今道を求めてこの場に集って来られた方々も、共に御前に出ております。どうぞ主をお語りください。また様々なご事情があって来ることができない方々もおられます。特に健康の弱さを覚える方々、入院中の方々、回復の途上にある方々もおられます。どうぞ、お年を召した方々とともども、一人一人の上に神様の平安と、また慰めと、回復と癒しがありますように、このクリスマスの時期にあって、神様、一人でも多くの方々が、クリスマスの本当の意味を知り、またイエス・キリストが、この世にお生まれになられたこの事実を自分自身のこととして信じ受け入れることができますように、私たちの家族を、親族を、そして友人、知人、この地域にある方々を憐れんでください。またこの香川県に使わされた教会として、地域にある諸教会の今日の歩みと、またこれからの歩みをあなたが豊かに導いてくださいますように、私たちはこの日本という国に生かされておりますが、どうぞこの国を憐れんでください。為政者たち、また、指導的立場に立つ方々のために、さらに取りなす私たちとしてくださり、私たちが御言葉によって、この新しい一週間を、そしてこの12月を歩んでいくことができますように、アドベント第2週を迎えました、イエス様がなぜこの世にお生まれになられたのか、その意味を深く思い巡らし、主に感謝を捧げることができますように、たくさんの祈りの課題がありますが、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月の第1と第2の主日礼拝の時には、2回にわたって申命記の5章をご一緒に開きました。5章の1節から6節と、第2週には5章の7節から10節でありました。そこでは主に主の契約、あるいは、律法、モーセの党の戒め、あるいは恵みを先代にまで与える神様について共に確認させていただきました。特にこのガラティア人への手紙には、律法について繰り返し触れられています。今日司法ケースに資料を入れさせていただきましたが、表側はガラテヤ人への手紙の中で出てくるこの律法という言葉があります。これだけたくさんですね、ガラテヤ書の中に律法という言葉が出てくるということは、それだけ重要なテーマであるということです。そういうこともありまして、今朝このガラテヤ人への手紙4章4節と5節を開きたいと思います。この4節5節にも、 律法と繰り返されていますので、律法との関係で今朝はこの箇所を開いて、イエス様のご降誕の意味をご一緒に考えさせていただきたいと思います。そしてもう一つこの箇所を選んだ理由ですけれども、この4節に、時が満ちてとありますように、神様の時、その時が満ちて、父なる神様が御子イエス・キリストを救い主を使わせてくださったこと、それも諸女マリアを通してお生まれになったこと、さらには御子を使わせてくださったその目的が、このいわゆる凝縮された形で、ここにまとめられているからです。イエス様のご降誕と、私たちの関係、そしてイエス様がなぜこの世にお生まれになられたのかということをこの後もご一緒に考え、また思い巡らす時としたいと思います。特に今朝開いております5章4節、その直前の1節から3節には、律法の行いによる束縛を教えるこの世の幼稚な教え、すなわちユダヤ教の教えのもとに奴隷となっていたことが書かれています。それを踏まえて、この4節の冒頭で、しかしと始まります。4節をご覧ください。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされましたとあります。時が満ちてとあります。私たちは毎日の生活の中で、時間や時を意識しながら生活しています。日本のこの公共交通機関である電車やバスなどは、特別なことがない限り、時間通りに来るわけですね。私は年に何回か出張で東京に行くことがありますけれども、1時間に何本も電車が来ます。本当に何か、特別なことがなければ、時間通りに来るわけですね。外国の方々が日本に来て一番驚くことは、街が、道路が綺麗であるということ。そして、時間通りに、そういった電車やバスが来るということに、驚かれるようです。数分単位といいますか、正確にこの運行する、バスや電車、世界でもトップクラスの時間管理と言われます。一般社会においても、時やタイミングという言葉を聞きますし、私たちクリスチャンも神様の時ということをしばしば用います。神様の時がある。そして神様の時、最善の時を待ちましょうというふうにお勧めをすることもあります。すなわち、神様が時を握っておられる方。まず、時と空間を作られたお方ですね。そのお方が時を握って支配しておられることを信じています。イエス様はお生まれになられる、はるか700年前に、イザヤを通して、救い主がお生まれになられること、そして、インマヌエルのお方として生まれるということが予言されておりましたけれども、まさに時を、すべてを支配しておられる神様を、旧約聖書の預言書からも見ることができるわけです。特にここで使われている時という言葉に皆さんとご一緒に注目したいと思います。時というのは神様が深いご計画の中で、またご摂理の中で定められた神様の時であります。そしてその時が満ちた時に、御子であるイエス様は肉体を持って、人となられて、この暗黒の世に、罪の世界に来られました。諸女マリアからお生まれになられ、そして神様が定めてくださった時点において、イエス様は宣教活動を開始されたということが、福音書の中に書かれています。時間も空間も神様が作ってくださいました。しばしば教会の子供たちの質問として、国分寺キリスト教会のみならず、多くの教会において、子供たちの質問として、神様は誰が作ったのか、あるいは神様はいつからいるのといった素朴な疑問があります。しかも鋭い質問であると思います。ここには、ここでわかる聖書の教理という子供向けの 教理の本があります。これは今の高校生が中学生だった頃に学びとして使ったものですけど、他にもこんな子供たちの質問があります。私たちは神様を見ることができるの?という質問。私たちは神様に似ているの?私たちは神様は、私たちと神様はどのように違うの?神様は何を望んでいらっしゃるの?神様について知るのを妨げるのは何?神様は完全なの?どうしたら神様のことがわかるの?という、まあ、素朴なですね、疑問が書かれ、それに対する答えが書かれています。今の小学生の学びも、今使っているテキストが終わったら、これに移る予定にしておりますが、神様は時間や空間を作られたお方だけでなく、それを超えて存在されるお方です。さらに自然界も、この超自然界も、そして私たち人間をも全て作ってくださった神様がご自身の深いご計画の中で、御子イエス・キリストを使わせてくださいました。また、歴史を支配し、動かし、救い主をお使わしになる、最もふさわしい時として、時を整えて、様々な点で救い主のご降誕に向けて、最善の準備をなさったのです。それが今から約2000年前の、クリスマスの出来事でした。それは私たちの思いや考えをはるかに超えた出来事であって、まあ、想像することができないほど深い神様のご計画でありますけれども、私たちに見える形で救い主、幼子がお生まれになることによって実現しました。どうして2000年前の出来事が現代に生きる私たちに、関わりがあるのか、2000年も前の出来事と私たちの間に何の関係があるのかといって、質問を投げかける方々も実際にいらっしゃいます。そんな昔の出来事を自分の今の自分と結びつけることができないと主張される方もいます。あるいは今申し上げたような子どもたちが質問するような素朴な質問もあります。2000年前の出来事と私たちのこの現在を、私たちにとって将来の出来事も合わせて神様は同時に見ることができるお方、まさにこの時こそ神様にとって御子イエス・キリストを使わすのにふさわしい時でありました。人間の考えや思い、あるいは計画をはるかに超えて、神様のご計画というのは当時も、このイエス様がお生まれになられた時も、あるいは創世記の出来事もそうですけれども、私たちのこの考えや思いをはるかに超えたところで神様のご計画と御業は進められてきましたし、今もそのことは成し遂げられています。実はその約2000年前にイエス様がなぜお生まれになられたのか、そしてその時代に福音が広がっていくことになったのかを述べている書物があります。今日、今、皆さんにお渡しした資料の裏側になりますけれども、私は聖書学校の学生だったときに、教会史の授業がありました。その授業では、このキリスト教全史という、キリスト教の歴史を学ぶ授業があったわけですけれども、このケアンズという方は、このガラテヤ書4章4節の時が満ちてという聖書の箇所を、この本の中で、第1章、時満ちてというタイトルで、次のように説明しています。この本では49ページから65ページまで膨大ですので、すべてを読みませんが、このケアンズはなぜ今から2000年前のあの時に救い主がお生まれになられたのか、その時代に福音が広がっていくことになったのかを、大きく分けて3つの側面から述べています。今朝お渡ししている資料にも書かれています。一つは政治的貢献。二つ目は知識的貢献。そして三つ目が宗教的貢献であります。簡単にまとめると次のようになります。皆さんとご一緒にこの資料を見ていきたいと思います。 なかなか内容的に難しいかもしれませんけれども、読んでいきたいと思いますので、一緒に読みながら考えていただきたいと思います。皆さんありますでしょうか？受付にもありますので、ない方はお受け取りください。まず一つ目として、政治的貢献でありました。このためにローマ人が用いられたということ。彼らは、確かに偶像礼拝や、秘儀、宗教、あるいは皇帝崇拝に、受けていましたけれども、神様に用いられて彼らの知らない神様の、誠の神様の意思を遂行しました。で、当時ローマ帝国によって、人類は一つであるという意識が発達したわけです。ローマ人は素晴らしいこの道路網を実際に作り上げました。で、パウロの伝道旅行を研究しますと、彼は大いにこの素晴らしい道路網を用いて、ローマ帝国の戦略的中心を次々に占守していったという印象を与えられます。で、ローマ人は戦争と安逸な生活とで、堕落したローマ市民の補充として、地方民を軍隊で雇用することを習慣としていました。地方民はこのローマの文化と接触することするようになって、その思想を古代世界にあまねく及ぼすのに用いられました。地方民のある者たちは、その中のある人たちは、実際にクリスチャンとなって、彼らが兵役した地域へ福音を普及させたということですね。ですから、政治的な背景を用いて神様はこの福音宣教がさらに推し進められていくこととなりました。そして二つ目ですけれども、知識的貢献とあります。で、このためにギリシャ人が用いられたということ。普遍的な福音ができるだけ強く働きかけるためには、普遍的な言語が必要でした。ギリシャ語という当時の普遍的な言語として大きな役割を果たしたということですね。ただ果たしただけでなく、ギリシャ語というのは、新約聖書はギリシャ語で書かれましたけれども、私たちが用いるこの日本語とは、もっとですね、この厳密といいますか、細かいといいますか、そういうところがあります。ですから、聖書を言語で礼拝中、広げて読むことはしませんけれども、時々私が元々の言葉でこういう言葉というふうに説明するのは、そこに本当に大きな意味といいますか、深い意味があるということ、それを共有したいということで、皆さんとご一緒に、分かち合っているわけです。また戻りますけれども、そしてギリシャ哲学の真理探求は決して人格的な神へ彼を導かなかった。むしろ人間が知性によって神を探り求めうる限界を示した。ギリシャ文化の不完全と衰退によって、でキリスト教に人々の関心が向けられるようになったとあります。哲学や思想、そういったものは人を救うことはできないわけですね。ですから、福音である聖書に人々がイエス・キリストの福音に立ち返る、また関心を向けることになりました。そして3つ目が宗教的貢献とあります。そしてこのために、ユダヤ人が用いられたということ。現にユダヤ教は唯一神教を強調しています。ユダヤ人はメシアの来臨という希望を人々に提供しました。メシアが来られるというこの希望です。そしてユダヤ教は最も純粋な倫理体系を提供したとあります。ユダヤ人は旧約聖書を用意し、救い主の到来、イエス様のご降誕ですね。のための道を備えた、準備した。ユダヤ人が用いた街道は、主題教会にとって有益なものとなった。パウロもですね、その伝道旅行の際に、その町に行った時には必ず、まず街道に行って説教したということが、人の働きなどに読みますと書かれています。そして消極的にはギリシャの世界及びローマ世界の貢献によって、そして一方ではその積極的な意味においては、ユダヤ教によって世界は準備され、時は満ちました。その時、その当時ですね、神様は戦乱に引き裂かれた罪の 重荷にあえぐ人類をあがなうために、その愛する御子イエス・キリストを使わせてくださったということがこの本の中に書かれています。少し内容的には奥深い、難しいかもしれませんけれども、あらゆる面が整えられて救い主であられるイエス様がこの地上に使わされることとなりました。でもですね、今申し上げたこの三つの側面が、救い主イエス様がお生まれになられるにふさわしい条件となったわけですけれども、こういったこの日本、失礼しました、世界の人間の歴史によってイエス様が生まれたというよりも、この歴史さえも支配しておられる神様に私たちは目を向けたいと思うのです。様々な貢献をさらに超えたところで時を支配しておられる神様のご計画が進められていったということであります。資料はその辺にしたいと思いますが、私たち自身のことを振り返りたいと思います。今年は礼拝開始40周年の記念の時を迎え、記念誌を発行いたしました。主の恵みを私たちはこの文章にして、それぞれ分かち合ったわけです。私たちは、この40年、いや、開拓、その宣教が始まってからはもう47年が経ちますけれども、時も、教会の歴史も、すべてをご支配しておられる神様、そして導いておられる神様の皆を褒めたたえるのです。開拓から47年の歴史を振り返るならば、言葉にならないほどの神様の御業を私たちは、確認するのです。さて、またもう一度聖書に戻りたいと思いますが、神様はどのようにして贖い主、そして救い主を お使わしになったのか、それは4節の後半に書かれています。もう一度見ていただきたいと思います。4章の4節を後半ご覧ください。女から生まれたもの、立法のもとにあるものとして使わされましたとあります。神様がイエス様を女から生まれたもの、立法のもとにあるものとして使わされましたということですね。ここには2つのことが記されています。1つは女から生まれたもの、2つ目は立法のもとにあるものとなりました。この二つのことをご一緒に考えたいと思います。まあ、女とは母マリアのことを指していますし、前後関係、文脈から、ここは母マリアから救い主がお生まれになられたというこの事実だけでなく、イエス様は女から生まれたということは、まさに人としてこの世に来られたということ。人としてお生まれになられたということです。マリアは私たちと同じ人間でした。しかし神の御子イエス様、救い主、イエス・キリストがこの地上にマリアを通してお生まれになったことによって、神様の恵みというのは全人類に明らかにされました。ここでもう一つ大切なこと、それは私たちのために救い主が十字架で死なれるために肉体を持ってこの地上に生まれなければなりませんでした。まさに死なれるために、十字架でやがて死なれるために、この地上にお生まれになられた救い主、イエス様であられます。神様は私たちに神様のことを全てを完全に完璧に理解することを求めておられません。私たちはそうすることができないわけです。聖書に明らかにされたことを信じることが求められています。まさにそれが信仰というものだと思います。聖書のことを 100% 全部分かってからイエス様を信じていくというものではありません。人間は誰一人罪人であることを免れることはできませんから、人となられた罪なき清いお方であるキリストを心にお迎えするのです。イエス様はこの世におられる間、一度も罪を犯すことがありませんでした。当然、神の御子、救い主、清いお方であるからこそ、一度も罪を犯すことはありませんでした。罪を犯されなかったこと以外、人としてこの地上に来られましたから、 すべての点で私たちと同じようになられたお方であります。私たちの心の葛藤や弱さ、悲しみ、苦しみを理解してくださり、そこにイエスはご自身の心を私たちに置いてくださるお方、同情してくださるお方、ともに苦しんでくださるお方です。何よりも神様は私たちの罪のために、神に背く罪のために、罪を知らない方を罪とされたと第二コリント五章の最後に書かれています。私たちがこのイエス様にあって、神の義となるためですと、そこに書かれています。神様の御前に正しくない者が、救い主イエス様を信じることによって、神様の前に正しい者という立場が与えられます。そして救い主イエス様は、何の計画もなく突如、この世に出現したのではなく、やはり神様の深いご計画の中で、旧約聖書に繰り返して予言されていることの成就として、先ほどもイザヤ書の7章4節でしょうか、イエス様がはるか生まれる前に予言されていた出来事、その言葉の成就として、この罪と汚れに満ちた世界にお生まれになられた、それが救い主イエス様でした。イザヤ書、そして詩編、その他の箇所にたくさん繰り返して書かれています。暗闇は世界だけではありません。様々な偽りや不正がまかり通るこの社会、世界の中にあって、何もなかったかのように物事が過ぎていく現代社会は完全に暗闇そのものと言えます。終末の時代を迎えていることを、さらに私たちは、この社会の出来事を通して、また聖書を通して、実感するわけです。しかし、国家や政府や社会に限りません。私たちの人間の心もそうです。人と比較すれば、あの人よりもマシである。自分の方が立派であると考えるかもしれません。しかし、私たちは絶対的な基準である聖書に照らし合わせて、自らを顧みるならば、神様の御前に罪人であるということを、から避けることはできません。もう絶望しかないわけですね。でも、そのような私たちに恩命を止めてくださり、神様の憐れみと慈しみが注がれました。世界を見渡すときに、人と人の間における憎しみ、妬み、偽り、自己中心、いざこざ、紛争、戦争、戦いは絶えることがありません。神様は神様に背いて滅びの道を進む人類の救いのために、愛する御子イエス様を人としてこの地上に使わせてくださいました。人として来られたからこそ、私たちの身代わりとなって、あの十字架で苦しまれ、そして死なれ、墓に葬られて蘇られました。そしてもう一つ大切なこととして、4節に立法のもとにあるものとなさいましたと書かれていますように、ユダヤ人として立法の支配下のもとに生まれ、この世に来られたということは、とても興味深いことです。立法を授けてくださったお方、神様でもあり、イエス様もそうですけれども、そのお方が立法に従うものとなって、立法を完全に守られ、立法を成就された、それがイエス様であられます。ですから、イエス様は立法のもとにある者たちを救い出す、贖い出すことができました。私たちは立法という言葉を知っています。11月の第1第2主日礼拝の時にもご一緒に確認しましたし、旧約聖書に記されているモーセの立法をはじめとする数々の戒めです。そして、口伝立法といいまして、様々な言い伝えや取り決めも当時はありました。立法はイエス・キリストが来られるまでの養育係として、神様が備えてくださったものであると、今開いておりますガラテヤ書4章の前の3章23節、失礼しました。3章24節に書かれているということも、11月に少し触れました。ユダヤ人たちは立法の意味を読み違え、履き違え、信仰よりも 立法を守ることを優先しようとしました。ユダヤ人、クリスチャンたちもそうでした。私たちは今でも立法によって神様の御心を明確に知ることができます。高い基準に達し得ないという私たちを示されます。私たちはその基準に達し得ないからこそ救い主イエス・キリストが必要です。立法によって道に迷い込むことから守られることも確かにあります。しかし立法そのものには救いがありません。立法は私たちを救わないということですね。それはガラテヤ書3章に書かれています。立法を完全完璧に守ることのできる人は一人もおりません。まさに私たちが自分の罪を知り、イエス・キリストを信じて救われるために与えられたもの、それが立法であると言えます。ユダヤ人が特権として考えていた立法は、実は人に罪の意識を生じさせます。イエス・キリストに導くために備えられたものであります。先ほど招きの言葉でロマ書3章20節24節を読んでいただきましたけれども、そこに書かれている通りです。立法によって神の前に義とを認められる人、ものはいません。そして5節を読みますと、神様がイエス様をこの世に使わせてくださった目的が書かれています。短いですけども、ご覧ください。それは立法のもとにあるものを贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。イエス様の十字架における身代わりの死は、私たちを立法の呪いから贖い出すためでありました。言い換えれば、私たちを救うために、イエス様が十字架で神様の御怒りを受けてくださった、呪いを受けてくださったということです。このキリストにあって、神様の祝福というものは、民族や国境を越えて、あらゆる国の人々、信じる人々に与えられるものです。まさに、神様の驚くべき大きな恵みではないでしょうか。イエス・キリストの十字架の血潮によって、罪と死と滅びから、救い出されたのが私たちキリスト者です。そして信じる人をも救ってくださるお方です。神様の御業を私たちは感謝したいと思います。そしてイエス様を信じる人が子としての身分を受けるようになりました。先ほど、聖書講読でヨハネの福音書1章が開かれました。一章十二節には、すなわちこの方を信じた者には神の子供とされる特権をお与えになったとあります。来週そのことについて少し触れたいと思いますが、神の子としての身分、私たちは与えられています。一般社会においても私たちは誰であるのか、誰の子供かということは大切なことです。何かを手続きするときには、その証明として、例えば免許証とか、いろんなカードが必要になってきます。住民票や戸籍謄本なども場合によっては必要となります。宗教法人格というのは、人格ではないものに人格を持たせるものですね。ですから、これまでどのように教会が運営されてきたのかということを書類やあるいは実態から明らかにさせるわけです。私たちはどのようなものであるかというこの立場、身分を聖書から絶えず確認するということは大切なことですし、イエス・キリストを自分の救い主として信じることによって私たちが神の子供としていただけること、またいただいたこと、そのことを私たちは絶えず自らのアイデンティティといいますか、自分がどのようなものであるのかということを確認することはとても大切なことです。ある特定の場所に行って初めてお会いできる神様ではなく、確かに私たちは毎週日曜日一つところに集まって神様を礼拝しますけれども、いつもどこででも私たちと共におられる神様ですね。先ほどお話にありましたように、 インマニュエルなるお方、イエス様はインマニュエルのお方として共におられるお方、神が共におられるということです。日々の生活の中で平常心を保つということは難しいことがあります。なかなか落ち着くことができない状況を皆さんも経験されるでしょうか。心を静めて静かにしていることができない状況というものはたくさんあります。いくらでもあるかもしれません。そのようなことが私たち自身に、また私たちの周りにしばしば起こってまいりますけれども、私たちにはこの救い主イエス様が共にいてくださるというその約束、そこから与えられるこの安心、安心感というその事実に私たちは心を留めたいと思います。共におられるだけでなく、私たちの歩みを、教会の歩みを確かに導いてくださるお方がおられる、その約束に共に立ちたいと思います。2025年を振り返るにはまだ早いかもしれません。まだあと1ヶ月あります。でも私たちはこの時期にアドベントを迎えておりますので、イエス・キリストがお生まれになられたその意味を深く思い巡らすとともに、この1年間の歩みを振り返って、神様がどのようなことをそれぞれ皆さん個人個人になしてくださったのか、また教会全体になしてくださったのかということを振り返ることはとても意義あることだと思います。神様の恵みを数えるということ、そして感謝と喜びを主に表すということですね。礼拝をもってそのことをなす、また個人の歩みの中でそうするということは大切なことだろうと思います。これから特に土曜日には子どもクリスマス会があります。21日はクリスマス礼拝合祝会、24日はキャンドルサービスと続いていきますし、最後の28日には今年最後の年末の感謝礼拝が捧げられます。私たちを罪の束縛から救い出し、贖い出すためにこの世にお生まれになられたイエス様、私たちはそのイエス様にあって神様に生きるものとされています。まさに大きな御業がなされました。神様の時というものは本当にですね、いつも最善で最高のものです。私たちの信仰生活において、また日常生活において、神様の時とこの私たちの時というものは決して同じではない、むしろ違うことが多いのではないでしょうか。神様の時を待ち望む、神様の最善がなされることを待ち望みますけれども、やはり神様の時と私たちの時は違うことが多いと思います。でも主のなさる時に全てを任せることができるというその恵みが私たちに与えられています。これからクリスマスを迎えるにあたって、もうクリスマスの時期を迎えていますが、引き続きイエス様のご降誕の意味を深く思い巡らしつつ、主の平安と守りのうちに過ごすことができるようにと祈ります。最後にお祈りを持って次の聖餐式に移りたいと思います。神様、アドベント第2週を迎えました。共に集まり、聖書の御言葉を通してイエス・キリストがこの世にお生まれになられたその意味と意義とを思い巡らす時を与えくださったことをありがとうございます。立法を作られた救い主が立法のもとにお生まれになられ、それをすべて成就してくださったゆえに、私たちはその救い主イエス・キリストを信じる信仰によって神の子供としての立場が与えられたことをありがとうございます。また信じる人々にそのような特権、立場を与えてください お方であることを信じて感謝いたします。インマヌエルならぬお方がいつも共におられること、また私たちの歩み、教会の歩みを絶えず確かなものにし、また導いてくださることを信じてありがとうございます。これからクリスマスの初集会が持たれていきますが、一つ一つが神様のご栄光を表すものとなり、また救い主イエス様のご降誕を心から互いに祝う時となりますように。まだ本当のクリスマスの意味を知らない方々が大多数のこの日本において、どうぞ一人でも多くの方々がクリスマスを本当の意味でお祝いすることができますように、また私たち一人一人を用いてくださいますようによろしくお願いいたします。この後の聖餐式もお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。